ひろえの聞くだけセラピー、心に吹く風。おはようございます。本日も始まりました聞くだけセラピーのお時間です。今日は5月の満月の京都の鞍馬寺で執り行われる上作祭りについてお話ししたいと思います。上作祭りという世界的な人類平和を目指したお祭りに思いを馳せながら、その雰囲気を受け取っていただけると嬉しいです。今日もよろしくお願いいたします。この放送はご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局神奈川スタジオからお届けします。参りたいと思います。実はですね、こちらの収録日は5月28日、京都のね、上作祭りは5月31日なので直前なんですよね。で、この時のエネルギーの高まりを放送に乗せてお届けしたいなという思いから、ちょっとね直前になりまして、で、そして放送が6月の1週目、2週目の金曜日になりますので、ちょっとずれちゃうんですけれども、ご容赦ください。5月の満月はお釈迦さんの誕生日なんですよね。で、そして悟りや入滅も同じく満月、5月の満月にあったということから広がった仏教的な満月祭です。で、ヒマラヤやアジア各地に起源を持つというふうに言われてます。で、これがですね、1999年の国連で上作祭が国際的な祝祭と認定されたそうです。でですね、この京都の突然ですけども、この上作祭りに関して、京都の鞍馬山ってご存知ですかね。もともとは天台宗の修行場だったんですよね。で、それがですね、現在は大正時代からになるんですけども、霊気の発祥の地というふうに言われましてですね、霊気をやっている世界中の愛好家に広く知られているんですけれども、死をもって覚悟した薄い三河氏ですね、当時、とてもこう苦難の中にいらっしゃって、ご自身が断食修行に入られた時に、21日目に雷に打たれたような衝撃とともに開眼したというふうに言われていて、その時に薄井三河さんが、薄井三河先生ですかね、が霊気を授かられたことから、今の、日本の霊気や西洋の霊気が始まったというふうに言われてます。それがですね、この薄井三河さんが開眼されたのは一般的なお話なんですけども、実は霊気のエネルギーそのものを人間界に伝えた張本人がいるというふうに言われてて、それがですね、鞍馬寺の御祭神のお一人でもある魔王権現というふうに言われてます。で、この魔王権現っていうのがですね、実は別名サナトクマラというふうに言われている説があるんですね。もともと鞍馬寺では大山に登る時にケーブルカーに乗るんですけども、そのケーブルカーの中で、このお山は650万年前に金星から光が降り立って開山したんだというようなアナウンスが流れてたんですよね。で、そして立て看板もあったりして、で、昔その当時ね、あまりよく分かってなかったんですけども、京都のお寺ではやっぱ異色だったんですよね。金星から光が降り立ってお寺が始まるってシュールですよね、やっぱりね、どう考えても。で、でもそれが、鞍馬寺の常識と勝手に思い込んでたんですが、その後コロナが始まって、 で、コロナが始まった後にはこのケーブルカーでのアナウンスがなくなってしまったんですよね。で、これとても残念に思ってケーブルカーの担当の方に聞いたんです。なんで流れんのがなくなったんでしょうかって聞いたら、コロナで冬でも窓を開けて運行しないといけないから、音が聞こえないから取りやめになったんですっていうふうにおっしゃられていて、ああそんなこともあるんかなとその時はなんとなく思っていたんですけども、でそのコロナも収束したんでまたそのアナウンスが聞けるかなと思って楽しみに小山に伺ったんですが、やはりもうそのアナウンスは聞けなくなっていて、でその金星から光が降り立ったと書いてあった看板もなくなってしまったんですよね。でこれまあ、お寺さんが方向転換でもされたかななんて思ってました。しかもですね、面白いことに鞍馬寺の本殿の横、お寺があってその後ろにお山があるんですけども、お山に入山する手前にですね、左側に松陰造りのような日本家屋の建物が平屋やと思うんですけどあるんですよね。でそこにお庭があるんです。綺麗なお庭で整備してあるんですけども、そのお庭のちょうどちょっと端っこの方にですね、先ほどの魔王権現、つまりサナトクマラですよね、が宇宙から降り立った時に乗ってきた乗り物っていうことで面白いんですけど、お砂でね固めた UFO を模した形のものがずっとそこにあるんです。もう何十年もで、いつも多分綺麗にされてると思うんですけども、これやっぱりそのどう見ても UFO なんですよね。面白いお寺やなと昔から思ってたんですけども、でかつてはですね、そういった内容の記載もそこの、降り立ったも乗り物ですって書いてあった看板もあったんですけど、今はもうなくなっちゃって、これもまた残念なんですよね。ですがこの魔王権現、つまりサナトクマラが降り立ったと言われる場所がですね、鞍馬山の中腹の辺にあってですね、これを魔王殿って言うんですね。その魔王殿のところにはお椅子があったりして、でそこのお椅子に座って静かに瞑想ができたりするスペースがあるんですよ。でそこもまた独特のね雰囲気とエネルギーがあって、私はとっても好きなんですよね。でかつて私がヒロレイキを2022年に始めるきっかけとなったのも、このサナトクマラさんとのコンタクトがきっかけだったりするんですよね。ちょっと面白いかもしれないんですけど、で本来サナトクマラっていう存在は、この地上ではヒンドゥー教のブラフマンから生まれた4人のクマラのうちの1人っていうふうに位置づけられてるんですけども、それがですね、まあ、人とか切り口によっては宇宙の意識体やとか宇宙存在やとかいう人もいてるんですよね。で鞍馬寺が宇宙から降り立ったんだという主張をするのも、まあその観点からいくと気持ちがわかるというか、なんか納得いくような気が私はしてるんですけども、最近はですね、トランプ大統領がね、UFO や UAP の存在を正式に認める見解を発表したりしてますよね。でも SNS 上にも今まで以上にその目撃情報がすごいたくさん上がってます。で、とうとう宇宙時代の到来かなっていう感じがして、本当ワクワクするんですけども、私に関して言うならば霊気のお仕事を始めるちょっと前ぐらいからですかね、そういうちょっとね不思議な体験がずっと連続して起こってたんですよね。でいつかまあそういうスピリチュアル系のゲストとかお招きしてスピ会を作ってみるのもいいかななんて思ったりするんですけれども、はい、そんな感じです。さあでは上作祭のお話を戻しますとですね、この上作祭りは古来より世界人類の平和と目覚めのために、地上天上界ですね、天上界のシャンバラの扉が開かれて愛と光のエネルギーが地上に降り注ぐ特別な日というふうに伝えられてきたんですね。で今年は、 2026年5月31日に執り行われます。そのお祈りに合わせてヒロレ駅でも無料の一斉遠隔ヒーリングをやりました。はい。で、静かにね、ご自身の内側に帰って本来の内側の光を思い出す時間になりますようにっていうことを願って講師一同で執り行いました。こういうお知らせは、ヒロレ駅の公式 LINE の方にご登録いただくと届くようになってますので、よかったらどうぞ。で、私はですね、京都時代は毎年現地に赴いてその祭事に、参加させていただいてたんですね。で、コロナの時は何年も閉山しててお山に入れなかったので、5月の満月ではなくて6月の満月に1ヶ月ずらして入山させていただいてお参りしてました。霊気を愛する者としてというかね、鞍馬はとっても大切な場所で、私もそのように感じてます。祭事が始まるとですね、本殿の舞台にですね、オレンジ色の袈裟を着た大乗仏教系のお坊さんっていうんですかね、チベットの僧侶が何人も来られて、大きなドラをブワーンと叩かはるんですよね。で、すごい大きな声で経典を読み上げ始められるんです。で、日本の神社仏閣の祭典ではこういうあの形のものはかなり異色じゃないかなと思うんですけども、ここにですね、そのチベットのお坊さんに並びに一人だけ同じようにオレンジの袈裟を着た腰の曲がった小さいおばあちゃん、スワミジっていうんですかね、が一緒に参列されていてですね、かなり高齢なんですけども、そのおばあちゃまがですね、また大きな声で経文を力強く唱えられるんですよね。でも毎年毎年私はこのスワミジから目が離せなくて、もうなんちゅってもすごい存在感があるんですよ。もうね、かなりお年なのにエネルギーがすごいっていうんですかね。で、今年参列できなかったので、おばあちゃまがお元気だったかななんてね、ちょっとね、妙なことが気になったりしています。でですね、祭典が進んでいくと、本殿前にそうだな1000人2000人ぐらい集まるのかな。もうね、時間が19時スタートなので辺りは真っ暗なんですね。で、そこに多くの人たちが詰めかけて、お一人お一人の手のひらに赤い蓮の花を模したろうそくを持つんです。で、そしてそれに火を灯してもらうんですよね。で、このろうそくを火に灯しながら、この参列している何千人もの人がサナトクマラのマントラを、そこにいらっしゃる僧侶の方と一緒に唱えながら、全員で本殿へ向かって歩き始めるんですよね。で、それがですね、オンバサラ、ダルマ、キリベ、シラバナヤ、ダルマ、ハラバソマミ、ウンソワカ、こんな風に言うんですけども、これをですね、みんなで合唱しながら、で、そして意味はですね、月のように美しく、太陽のように暖かく、すべては尊天に増しますっていう意味だったはずです。そう、それをね、みんなで大合唱しながら、本殿横から入って、今度本殿の下へ、地下牢があるんですけども、地下牢へと入っていくんですね。で、通路はもうほぼろうそくがポツポツとついてるだけで、真っ暗な空間なんですよ。で、そこ壁面はですね、もう無数の骨壺がうわーっと並んでて、人によっては怖いって言わはる方もいらっしゃるんですけども、この回廊をずっとこう横切っていくんですね。で、実はその通常この祭事の時は横切るだけなんですけども、そこを少し左側に細いところ入っていくと、魔王権現と千手観音と毘沙門天のここの御祭神3体の仏像が鎮座してる、ちょっと奥まった静かなスペースがあるんですよね。で、そこにはちょろちょろちょろちょろって湧き水が流れてたりして、でですね、もう何とも言えないこう荘厳な空気がそこにこう満ちているんですよね。で、私はこの空間を知ったのはここ数年ぐらいで、あまり 古くないんですけれども、祭事の時はさすがにそこは入れないので、もしも行かれるとしたならば、普通の日にそこに行かれてみていただけたらいいかなと思います。結構長いことそこに滞在して、その仏像さんに何か語りかけたり、経文をあげたりされている方、割といらっしゃいます。で、回廊を練り歩いた後は本殿上に戻ってくるんですよね。で、その本殿上に戻ってきたら、その本殿では水盆に、満月ですからね、満月のエネルギーを水盆に移したやつが用意されてて、でそれをこう参列者みんなに少しずつ分けてくださるんですよね。でそれをありがたくいただいて、で最後には本殿前のあの地面にある有名な幾何学、ご存知の方いらっしゃるかなと思うんですけども、その幾何学の上にさっきまで手に持って歩いてた蓮のろうそくをみんな一人ずつ並べて、そしてこう幻想的なね風景を楽しむというようなお祭りです。で普段はこの鞍馬寺ももちろん気持ちいいエネルギーに満たされてるんですけども、やっぱさすがにそのお祭りの時はですね、さっきも言ってました通り、天上界のシャンバラの扉が開くっていうもんですから、まあそれ聞いてるからかもしれないんですけども、とってもこうエネルギー、体感が変わるんですよね。でこれは私の主観的な思いなんですけど、本殿の上に金色のドームが出るようなね、なんかそんな感じがして、でなんていうんですかね、そういう天蓋のようにこうお屋根ができて、金色のドームが光り輝いてるん違うかなっていうような、なんかそういうこう幻想的なビジョンを感じるんですよね。で時にはですね、その本殿の真上にまた大きな UFO が停泊しているような、なんとかまあちょっと不思議ちゃんのようなことを言いますけども、そんな感覚になったりするんですね。でもちろん肉眼で見えてるわけではないので、あれなんですけど、気配っていうんですかね、いやそこにいてるやんっていうような気になるんですけども、でもまあね、そのさっきのサナトクマラのお話から言ったら、鞍馬寺ならそんなことがあっても当然かなみたいな感じがします。で普段のね、鞍馬山からはより一層周波数が上がってですね、とっても気持ちよくって、もうねこのままここで寝たいなみたいな気持ちがします。でもしよかったら年に一度の祝祭にぜひ行ってみていただけたらなと思います。はい、ではですね、引き続き、今からはですね、私の番組はリスナーさんを巻き込んで体感型に、設計してるんですけども、せっかくね上作祭なので、その祝祭にちなんでみんなで霊気を感じてみたいなと思ってます。手が空いておられる方は私の誘導に従ってちょっとねチャレンジしてみていただきたいんですけども、もしお忙しくてお耳だけの方でも大丈夫です。そのままでどうぞ、なんとなく気軽な気持ちでご参加いただいて、でこっちから一応ね音源に乗せて霊気を送ると意図しますので、それが感じていただけたらいいななんて思います。では始めていきます。まずですね、両手の手と手、手のひらですねを合わせて合掌のスタイルをとってみましょう。でこの手と手の間に、まあもちろん体温がねぬくいと思うんですけども、体温以上の何かこう空気のような温かさを感じられたらいいなと思います。それがですね、じわっとこうあったかい感じが伝わってくるかなと思うんですけれども、その温かさ感じられた人から手と手の間を少し1センチほど隙間開けてみてほしいんですね。でそうするとそのわずかな隙間からさらに温かい空気を感じられませんかね。 そう、このほんの1センチほどの間になんか不安と感じるものがある。で、もしそう感じたら今度は、3センチほど開けてみます。するとどうですかね。この3センチほどの間からさらに不安不安としてきませんかね。で、人によっては手と手が吸い付くみたいな吸引力を感じたり、あるいはですね、逆に跳ね返してくるような弾力を感じる人もいるかもしれません。人によってはこの手の間に冷たい風が吹くっていう方もいらっしゃいます。これがですね、実は冷気なんですね。で、この手触りがとっても大事で、頭ではそんなことあるわけないやんとか、ただの体温やろうと思うかもしれないんですけれども、違うんですね。なんとなく感じられるこの手と手の間のもの、ここにエネルギーが流れてる。じゃあですね、さらに間隔を空けていきます。できる方は5センチあるいは10センチもっといって30センチどんどん手のひらの間隔を空けていきます。するとですね、今度この中手の間にね、弾力のあるようなゴムボールみたいなのを感じる人が出てくると思うんですよ。で、それをこうボインボインってこうね、近づけたり遠くしたり、コロコロコロコロって転がしてみたりしてみて遊んでみてください。おお、感じるやんっていう方 OK です。そして、いや私全然感じへんわっていう方、実はお体は感じてるんですけど、頭がノイズキャンセルみたいにね、感じへん設定になってる方もいらっしゃいます。なので決して感じないからダメとかいうことはないです。もしよかったら頭のこの思考を一旦横に置いて、そしてこの手の中に何があるかなって興味を持っていただくといいかなと思います。で、せっかくなのでこの手の中にできたこのあったかい玉、弾力のあるこのボールみたいなものを今日はですね、体の痛いところに収めるということをしてもらったらいいかなと思います。肩こりとか首こりでひどい方は肩や首に当ててください。で、目、私もそうですけど、目の使いすぎで目疲れてるなっていう人は両目に手を当てる。お肌ピチピチになりたいわって方は両手でお顔を覆ってみてください。さあ、どうでしょうね。通常の体温とはちょっと違う感じ、感じられるんじゃないかなと思います。これね、遠赤外線のような回路のような人によってはね、ものすごい高い温度になる人もいてます。あるいはピリピリピリとかチクチクとかいう感じがする人もいます。こうじゃないとダメとかいうことは全くないんです。まさにですね、気のせいです。気、つまりエネルギーですよね。エネルギーのせいです。頭のね、活動でいろんなノイズがキャンセルされようとするかもしれないですけども、ここは体で感じたことが実は正解です。体がどんな風に感じてるかなと思ってもらえたら嬉しいです。温かいこのポワンポワンとしたものがもし感じられたら、気づくとですね、呼吸が少し深くなってたりとか、あるいは患部のね、痛みとか違和感が、ん?なんか、ん?なくなったかな?みたいな風になったり、あるいは手先足先があったかく感じたり、そんなことが起きてくる人が多分たくさんいらっしゃると思います。これはですね、交感神経じゃなくて副交感神経の、副側迷走神経っていうんですけどね、要はお体が安心安全を感じてリラックスし始めたっていう表しです。体の緊張が解けて緩んできた。そしてそうするとお腹がゴロゴロ言ってきたりね、あくびとかゲップが出たりとか、眠気が出てくる人もいてるかもしれません。これがリラックスした状態で、お体が緩んでくれてる状態です。もしお時間ある方はこのままお昼寝してもらっても大丈夫です。 はい、霊気はいかがでしたでしょうか。眠気のある方は運転もしね、車これから運転されるようでしたらどうぞお気をつけくださいね。で、ついね、日頃ってこう内に意識が向きがちやと思うんですよ。頑張らないと手に入らないとか、優秀じゃないとダメとか、なんか真面目で、ね、一生懸命やらないとダメみたいな、なんですけども、ね、ここはちょっとね、意識を変換して何もないと思ってたところにもしかしてあるってことがあんのじゃないのみたいなね、ちょっとこう視点の転換が行われるとええかなと思うんですね。何もないにクローズアップするのをちょっと一旦ここでストップして、方意識の向きつけを変えてみる。するとあるの世界が見えてくる。そのあるの世界ってとても豊かなんですよね。このあるの世界にね、みんなで移行できたら、こう空気があるだけでもとってももう本当にすごいこと、私たちの命があるのと同じですよね。あって当たり前と思ってたものが本当はとても貴重だ、大切だ、豊かだっていうことに気づいていけたらいいなっていうふうに思ってます。ですね、そうしてだんだんとね、こんな風にみんなが意識の中でも豊かさを感じられるようになったらいいかなと思いますし、実はですね、霊気で豊かさを引き寄せる方法、これちょっとここ最近数日、数ヶ月、数年やり続けて分かったことがあるんですね。よかったらいつかちょっとシェアさせていただきたいし、気になる方はお声かけください。
放送局、
そろそろお別れの時間が近づいてきました。今日の霊気のお話はいかがでしたでしょうか。次回はですね、私のもう一つのお仕事、トラウマセラピーとその背景にある自律神経理論についてお話をさせていただきたいと思ってます。実はですね、このテーマをラジオで話すのは私にとってはとってもハードルが高かったんですよね。なんですけども、私の尊敬するポリベガル理論の研究の日本の第一人者の津田先生がですね、7月放送会にゲストで出て くださることに決まったんです。いや、もうキャーでしょ、これ大変なことです。でですね、私ももうこの際なので、いやで苦手を克服して頑張ってこのラジオに乗せてお話をさせていただけたらなというふうに思っています。新たな、まあね、何度もチャレンジしてますけども、いろんなチャレンジをはいクリアしていきたいと思ってます。ですので、もしよかったら次回もお付き合いくださると嬉しいです。さあ、それでは今日はこの辺で失礼いたします。今日もあなたの心に優しい風が届きますように。阿山ひろえでした。